皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はビジョンの空白を作るなです。ビジョン、将来展望、まあこれについて空白を作るなというお話なんですね。まあ世の変わり目みたいな話を考えたときですね、一つのビジョンでやってた国が、まあそのビジョンが成り立たなくなったときに、その次のビジョンが、用意されていないと、その大混乱っていうのはものすごいものになるわけですね。例えば世界で一番ハイパーインフレを起こした国っていうのがあれですか？ハンガリーですか？ハイパーインフレ、ハイパーインフレはもっと大きい国ですらあるのかもしれませんけども、ゼロが何個並んだかという、このお札に並んだゼロの数で言うと、確かハンガリーのお札が今でも一番大きいんですかね。まあ、他の国はまあそうでなくて、デノミしちゃって、通貨の単位切り替えちゃってゼロの数減らすなんでしょうけども、ハンガリーが確か今のところ一番ゼロの数、お札としてはゼロの数多いのを出したことがあるんですかね。あれはそのハンガリーがヒットラーと共にその第二次大戦戦ってて、ヒットラーが負けたと。で、その後こうソビエトが攻めてくる。まあその混乱期に起きた現象で、要するに何もなくなっちゃった時ですよね。ナチスドイツに協力していたということが、まあ、罪に問われることになってきたと。で、ソビエトが入ってきたらどうなるかわからんと、共産主義になりますからね。で、まさにその、ハンガリーという国自体が、未来が空白になっちゃったんですね。まあ、その瞬間にものすごいハイパーインフレになってくるわけですよ。で、第一次世界大戦でドイツが負けた時もそうですね。プロイセンという王国がありまして、これがその、戦争で負ける。で、その、巨額の賠償金を課せられるようになるわけですね。復讐ですね。で、その中で、ドイツの未来なんかどうなるかって全くわからなくなっちゃって、で、ひたすら大混乱でハイパーインフレになっていったという状況がありましたね。日本なんかの場合もですね、戦争終わって確かにハイパーインフレになったんですが、まあ、100倍程度なんですね。特にこの、戦争を負けた直後というのは、経済的な基盤がもう完全に崩壊しておりましたから、特に食料がなかったんですよね。昭和20年はね。で、交通網が崩壊していましたから、買い出しに行かなきゃいけないし、それから植民地はなくなっちゃったし、資源の輸入もなくなっちゃったし、資源の輸出先もなくなっちゃったと。精神的ないろんな方針は、その、しっかりありましたけども、経済的なその、ビジョン、どうしたらいいかっていうのは全く見えなかったんですね。で、進駐軍の中には日本を徹底的に解体しようという人たちも当時たくさんいましたし、で、まあ、冷戦体制が本格化する22年以降ですよね。まあ、日本の経済復興をむしろ支援した方がいいんじゃないかって話になりますのは。だからやっぱりその間は経済的には大変な空白、20年、21年は大変な空白だったと思うんですね。そうするとやっぱり、まあ、ハイパーインフレも避けがたいものがある。でもやっぱりその戦後の日本は、敗戦直後から文化国家の建設とか、人類福祉の向上とかいう言葉、それから世界にもう一回信頼される国になろうという言葉がパッとその政府の中から、あるいは天皇から出てきましたので、やっぱそれは助かった話ですよね。要するに本当に空白になった時に次をどうするというビジョンがないと大混乱です。関東大震災の時はその東京が焦土と化してしまったわけでありますが、あの混乱の中で、政府はすぐにその東京の首都を再建するという方針を出すわけですね。まあ、東京壊滅しちゃったんで、こう、遷都するっていう、遷都ではないかという議論もあったわけでありますけども、まあ、すぐに東京を再建するという、そういう方針が出た。ですから、まあ、帝都復興と当時言ってるわけでありますけども、帝都復興は、かなり急速に進んでいきます。さらにあれですね、戦争で、もう一回今度東京焼けた時ですよね。昭和20年の大空襲の前後に、まあ、東京丸焼けになっちゃうわけでありますが、あの時も、まあ、戦後の東京の復興計画っていうのは事前に作られていて、で、民主化された、まあ、平和の街、 ということで、その東京の復興が本格に始まります。そこにはこのゾーニングと申しましてですね、まあ今ちょっと変わってきてますけども、工業地帯、商業地帯、住宅地帯を分けて、まあ機能的に東京を機能させていこうというような発想も当時ありまして、その新しい東京の復興計画ができていったわけであります。それから戦災復興院というのが戦後はできますよね。いわゆる100メーター道路みたいなのを中心とする計画道路が様々に考えられまして、で、これはまあ全国様々なところで戦災復興院のやりました戦後の復興道路っていうのがあるわけでありますが、こういうものも実は戦争中からですね、考えている人たちがいたんですね。やはりこの戦後の日本もですね、最小限の混乱とまでは言いませんけども、まあ、経済がとにかく大変だったから最小限とは言えませんが、まあ、それでも国の形がなんとか持っていったのはですね、まあ、日本側にしても、日本側にまあこういう、まあ、その次を考える具体的なビジョンがあったからだと思うんですね。で、進駐軍の方はですね、その例えば第一次世界大戦が終わった時に、フランスなどがドイツにどう接したかといえば、それは復讐しかなかったと思うんですよね。もうそれは復讐しかなくて、だからこの、取り上げるだけ取り上げちゃおうという、まあ、当時はそういうことだったと思うんですね。で、トルコなんかの場合は、その、ケマルパシャっていう人が現れまして、その西洋近代化をするということになりましたから、まあその、オスマントルコの崩壊後、トルコは新しい方向に行くわけでありますけども、まあドイツなんかはですね、こう復讐ということをやられて、まあその大混乱からヒトラーが今度生まれてくるわけであります。だからなかなかその次の方針というのは見えなかったなと思うんですね。まちこの占領する側に新しいビジョンってなかったんじゃないかと思うんですね。復讐しかなかったと。でも例えばその日本でありますとですね、今度は進駐軍が来たと。進駐軍はマッカーサーでありますから、もうこれはその自由平等友愛なんですね。アニト・メイソンでありますから。自由平等友愛という大きな方針があって、だからこの昭和21年の元旦の人間宣言がそうでありますし、それからこのその後の今度日本国憲法ですね、こういうものも基本的には自由平等友愛というその大きな理念があって、その中でこうできていくわけであります。まあだからこの占領する側にもちゃんとビジョンがあったんで、まあ日本の方もなんとかなったという部分は、それは結構あったと思いますね。しかし、大変だったのは朝鮮半島ですよね。日本の占領がこう終了した後ですね、韓国側も北朝鮮側も特になんか大きな方針ないわけですよ。そうするともうとにかく大混乱の中の大混乱、思想的にもですね、日本の占領終わったんだけども、かといってその朝鮮王朝が復活するというわけでもなくて、まあその戦時占領みたいな形になっていくわけですよね。で、そのうちに今度北からですね、共産党軍が入ってきて、北を支配して分断されて、その後戦争になっちゃって、大混乱で一族行き別れたの殺し合いみたいな形になっちゃって。まあ、それはですから、この、昭和20年代の特前半の朝鮮半島の空白というものが、どえらい事態を招いたわけでありますね。まあ、ですから、やっぱりこの、どんな時も、ビジョンの空白っていうのを作ると、それは大混乱になると言っていいと思うんですね。で、企業も同じなんですね。例えばその20年前の金融危機がありましたね。で、銀行や証券、政府がたくさん潰れた時期あります。まあ、それまでの日本のその金融機関の運営の仕方が、まあ、最終的にバブル崩壊によって否定されたわけですね。不動産、担保融資を基本としてるとかね。あるいはその、まあ、癒着と言われたような取引。それからその握りとか飛ばしとかいうその悪しき慣行ですね。まあこういうものはこう否定されていったわけであります。で、その後じゃあ何をしたかというと、私ははっきり言って、その、はっきりとしたビジョンがなかったんじゃないかと思うんですね。とりあえずその、金融自由化、ビッグバンの中で、それに対応したと。だから戦略としてビッグバンに対応したというだけだったと思うんですね。で、戦略としてビッグバンに対抗をするわけでありますから、まず社内はリストラをすると。それから、その多様な業務をこなすようになる。さらにその、まあ今で言ったフィンテックでありますけども、ああいう新しいテクノロジーを導入する。それはあくまでも戦略でありますよね。ビジョンっていうのはなかったんじゃないし、今でもないんじゃないかな。一体その自分たちは何をする会社なんですかと。 国内お客さん、それから社員、地域に対して何をする存在なんですかという、そのビジョンはなかったと思うんですね。このまあ少しずつ少しずつこの新しい戦略で、その目的地がわからないままに変化を続けてって、で最後に見えたのが、あ、やっぱり、うん、この銀行は維持できないんだという、ビジネスモデルがもうすでになくなっちゃっていて、何のために銀行あるのかわからないんで、もうそろそろ終わりにしましょうかみたいな、そんな雰囲気ですよね。だってその銀行の預金を取って融資をするっていう業務もほとんどもう赤字なんでしょ。それから企業を育ててないですね、人を育ててない、産業を育ててないですね。で今度振込手数料なんかもフィンテックの導入でものすごく安くなると、運用はなんか全然腕上がってないと。でああいう手数料商売なんていうのは、その全然その本業にはならないと、そうなってくると要するに戦略も行き詰まる。でも戦略が行き詰まる以上に、なぜ我々は毎日ここに出勤してるのかと、なぜその銀行に毎日出勤して何のために働いてるのか、誰のために働いてるのかってないから、あるのはなんかそれこそ一人一人の銀行員の今だけ金だけ自分だけですよね。で今だけ金だけ自分だけのためにみんなが寄り集まってる、ただのそういう組織になっちゃったわけですよね。でこれはだからどうしようもないわけですね。だから考えてみると、20年前の金融危機から今に至るまで日本の銀行ってビジョンが空白なんじゃないですかね。その点保険というのはちょっと違って分かりやすいですね。やっぱりそのこの保険で何を守るっていうお客さんがいるし、まあただこの資産運用っていうのはね、あれは何のためにやってるのかって話になりますが、まあ保険の基本ってありますよね。それから証券の場合は、まあこれ上がった下がったでですね、まあリスクマネーを運用するってことだから、まあそれはそれで一つのこうまあ変わらぬビジョンみたいなのあるんじゃないですか。なんかそのね、証券の世界ってありますよね。でもう一つやっぱりだからそのビジョンがよくわかんないのが、ゆうちょだと思うんですね。何のためにゆうちょは仕事してるんですかということですね。まあ全国津々浦々に郵便局があるわけですから、あれ何のためにやってるんですかって時に、地域のためっていうビジョンが果たして今こう有効なのかどうかですよね。こんな風に考えて経営してるのかどうかは、ちょっとその疑問な分もやっぱ出てきてるでしょう。やっぱりその、ゆうちょの人がですね、貯金を下ろさせて投資に買わせるっていうのは、あれどういうことなのかなって話もなってきますわね。だからやっぱりその、あそこもその空白になっちゃったんじゃないかと思うんですよ、ビジョンがね。それから製造業も似たり寄ったりのところが少なくないんですね。事業の切り売りやっちゃったとこですね。その技術の木というもの、技術の木というものを無視して事業の切り売りやっちゃったり、人の要請やめちゃったりしたとこですね。で、こういうのは、やっぱりその時々の、まあ戦略っていうか戦術みたいなもので、当期の利益さえ出せればいいということでやってて、だからその、自分の会社が世界に向けてどんな貢献をして何のために仕事をしてるのかっていうことが分からなくなっちゃったところが大変多いんじゃないでしょうかね。そうするとこの、やっぱりそこも同じように今だけ金だけ自分だけしか残りませんので、そうするとなんか問題があれば隠して飛ばすっていうことになるし、まあ、究極の無責任体制ってことになってきますね。で、まあ、あとはだけど、例えばその、まあ、業績がいいっていう会社を見ててもですね、どんな仕事してんのって言うと、いや、それはスマホをやってますと、中国に輸出してますと。悪いとは言いませんけども、果たしてその会社のビジョンって何なのと、とりあえず儲かることやってますと、言うだけですよね。で、研究開発なんかも昔みたいに真剣にやらないしね。なんか本当にコモディティを、安く大量に作って売ってるだけみたいなところになっちゃったものがすごくあるんじゃないです?まあそんな困難でですね、こうどう見てもこのビジョンの空白を作っちゃった会社っていうのは、こういう転換期にものすごく困るんだと思うんですね。何をすればいいかもう見えてこないんだと思うんですよね。で、戦争終わった時のあの時の経験を言うならば、その人を共闘してでも勝てばいいという、まあそういう経済戦争の果てに、その、本物の、火薬が飛び交う、弾薬が飛び交う戦争ってものがあって、で、まあこれに負けたと。で、その次は今度は文化の交流であり、それから社会、人類福祉の向上っていうことでやってったわけで、で、実際にこの文化の向上、福祉の向上ということに向けてですね、 いわゆる戦後の民政が、それは、勃興してたことは言うまでもないわけでありますね。軍需産業がですね、民政の会社にみんな変わりまして、で、その民政の時代にふさわしいものを、まあアメリカのものをコピーしたものを最初あったでしょうけども、いろいろと工夫して作って、で、今の日本の現在があるわけでありますね。だからやっぱりそこは民政の世界でこの文化の向上、それから、まあ、社会福祉の向上、こういうものをみんな考えてたから、やっぱその次の事業の方針というものを戦略もその中から出てきて、で、その方針が、どうでしょうかね、昭和いっぱいぐらい続くんじゃないですか。昭和いっぱいまで続きましたから、そういうビジョンがですね、やっぱりそのブレることなく、その、経済が運営できたって部分はあったと思うんですね。だから逆に言うとその、明治の初めにですね、日本が、明治の初めっていうか、幕末の、その、ペリー来航以来って言うんでしょうかね、まあ、新しい、その、風を受けて、富国強兵とかね、いうような言葉も言われるようになって、産業振興ということで、貿易立国として、まあ、頑張っていくわけですね。で、その中には戦前は当然戦争があったんでありますが、まあ、戦争はもう負けちゃったと。そうするともう戦後は民政一本でいくと。民政一本で武器は作らないで、民政の世界で頑張ると。で、やっぱそれを、だから文化とか福祉の向上ですよね。で、それでやっぱりうまくいきまして、1989年ぐらいですね。あの頃は一人当たり GDP がスイスと並んで日本は世界一でありましたから、やっぱりこのずっと明治から続く、その前から続く一つの国家ビジョンっていうものをやっぱりちゃんと達成したんだと思うんですね。1981年ぐらい、82年ぐらいからですかね、日本の貿易黒字は急激に増えていくわけであります。明治以来この100年以上のですね、120年ぐらいですか、の艦難辛苦の結果として、まあ貿易黒字が一方的に増え出すという状況が来るわけですね。まあだからその時でほぼ大体この、まあそれまでの目標は達成した、ビジョンは達成したんでしょうね。ところがその、そこでバブルになっちゃったっていうのはその金が異様にこう溜まるようになっちゃって、その金の使い道がわからなかった。すなわち新しいビジョンがなかったんですね。ないもんだからバブル的に金を使うことになっちゃって、で、平成に入ってバブル崩壊したら、ますますビジョンがないから、まあ政府も、それから企業も個人も、みんな今だけ、金だけ自分だけになっちゃって、まあそれが一世代30年続いたっていうのが大きなところなんじゃないんでしょうかね。だから結局のところやっぱり、その世界を見ると、もう各国そういう状況ですから、個人が動いたわけね。個人がその国を選択したわけですよね。そのビジョンであり、それからその、なんて言いますかね、戦略を選択して、個人と企業が、その国を選ぶ時代になっていくわけでありますよ。開放政策の国に行ってみたりね、いろんな新しいことをやろうという国に行ってみたり。ですからまあ個人がその、個人や企業が、国境線を越えて移動して、自分に一番適したその場所を選んで仕事をする。まあそれがこの、日本がこの30年送って、時を過ごしたラッカーの世界だったと思いますね。で、それがなんかいよいよもう彼らも終わりになってきちゃって、いろんな理由でね。で、日本の方は、だからあまりこう外に出てくる人たちもいなくて、まあ行った連中もなんか、片足必ず日本に置いてるってことが多くて、で、日本の方は空白でありましたから、やっぱりこの、そこ、未来がなかなかこう作れないという状況でずっとやってきたわけですね。この辺がそろそろ限度ですね。やっぱりその、この後世界は大陸の時代、陸の時代になると思いますよ。やっぱりその、マッキンダーの、地政学で言うと、海で囲むっていうのはもはや無理で、だから陸の時代に戻りますので、そうするとユーラシア、アフリカ大陸全体をいかにこう、開発するか。そうするとやっぱり鉄道を通す話ですね。一帯一路なんてのは、よく考えてみるとあれ、アメリカ大陸、西から東まで鉄道で横断するみたいな発想とあまり変わらないと思うんですよね。実はアメリカのこの大陸横断鉄道ができる前って、アメリカの西から東行くのは大変だったんですよ、あれ。馬車乗っかったってシェラネバダ山脈とかありますからね、大変な難行苦行で、で、冬はあれ、雪崩が大きいんですよね、あそこ。じゃあ船で行こうって言ったら、こう南米を回るわけでありますから、大変な騒ぎで、だからやっぱり南北横断鉄道ができて、アメリカすっかり変わるんですね。その沿線がどんどん開発されていきます。今実はユーラシアが同じなんだよね。 ユーラシア大陸西から東に行くとか、アフリカ大陸を縦横に行くなんて大変な騒ぎで、やっぱりそこをちゃんと鉄道を通してまともに動かせばですね、世の中すっかり変わるわけで、まあそれをやろうとみんなしてるわけですよね。だからもう一回鉄道ですな、鉄道から始まるこの地域おこしみたいなものが一つのビジョンでやっていこうというわけで、まあそれぞれみんな頑張ってるわけですよ。そうすると日本はその中でいいものを供給するっていうのが多分大きな目標ですね。まあいずれにしましてもビジョンの空白を作ることなく、この混乱期を乗り越えることが大事だと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ビジョンの空白を作るなということでお伝えいたしました。ではまた目に光りましょう。さよなら。